私たちはそれぞれに自分は特別このことができるというそのような才能や賜物を欲してしまうと思います。そういう特別な才能や賜物、それこそが自分だけにある、それこそが自分の自信になるんだ、またその才能という点からの賜物こそが自分の価値、この世での価値のように思ってしまうようなことはないでしょうか。そう思ってしまうことがあると思います。そういういわゆる賜物、才能を私たちはいつも何かできることだと思い込んでいます。また特別に誰かよりも優れてできることだ、それこそが才能賜物なんだと思っている。そういう才能を欲して、特別な力こそ天からの賜物であると思ってしまう。テレビをつけてその中を見てみても、インターネットの世界の中でも SNS でも見せられるあの人の賜物、才能はすごいな、こんなことできるんだ、こんなもの持っているんだ、それを私たちはいつも見せつけられて、結局私にはそれはない、それを諦めるか、逆にその才能に執着してその人のようになりたい、その人のようになってこそ私はみんなに認められるんじゃないか、そんな何か異常な光を放つ賜物を今私たちは強烈に見せつけられています。情報に簡単に触れることができるようになっている今、この世はまさに異常な賜物の見せつけ合いの世界になっています。そこではその異常に強調された輝きを放つ賜物の光があり、その光に当てられた人はその光に照らされてしまって自分の存在を浮き彫りにされる。自分はそんな光を放つことはできない、でもいいな、でも自分を見返すと自分に何か特別な賜物や光があるんだろうかと探ろうとする、けど何ら光るところはない、同じように光るものはない、自分はダメなんじゃないか、でも光ってどこかで評価されたい、輝きたいと思っているけれどもそんなものはない、自分はダメな存在だな、暗い存在だな、そういうふうに思ってしまう。賜物同士を比較したりして、自分の賜物とあの人の賜物を比較して自分を下げたり、または誰かと誰かを比較してあいつはダメだ、そういうふうにして評価したり、そんなことがこの世界で起こっているし、それがこの世界だけじゃなくて教会の中でも起こっていた、それが今日のパウロの指摘していることです。今日共に聞いたパウロの手紙を送られたコリントの人々も、このあるコリントのある人々も同じようなことを思わされていたし思っていたんですね。特別な御霊の賜物を持っている人とそうでない人、それがはっきりとしていたからです。今日の箇所でパウロはいくつか例の賜物を挙げていくんですね。予言の賜物を持っている人がいる、神様から預かった語るべき言葉を語る、予言を語ることができる人、神様の言葉を語ることができる、そういう賜物を持っている人がいる。あと威厳、神様が与えられた他の人には理解できないけれども異様な言葉を語り、そして神様と語り合うことができるという、その威厳の賜物を持っている人がいた。癒すことができる賜物を持っている人がいた。知恵の言葉を持っている人がいた。知恵を持っている人がいた。信仰を持っている人がいた。力ある技を成していく人々がいた。これら 特に予言、威厳、癒し、力ある技、知恵、これは誰の目から見ても、まあ、異質にも映るけれども、誰もが真似してできるような力や技ではないものばかりです。それは誰の目にも見ても、まあ、すごい、まあ、優れていると思うような才能だって言ってもいいです。で、これらの賜物が教会の群れの中でもすごい光を放っているように見えていたんですね。そしてコリントのある人々は、持ってない人々は、あの人はすごいな、神様からそんなすごい才能を与えられていいな、それが神様に愛されているってことなのかな、じゃあ何もない私は愛されてないのかな、そんな風に思ってたんじゃないのかと思うのです。で、このような思い、気持ちというのは、また教会の中、この時の教会の中だけじゃなくて、今私たちが誰かの異様な才能を見せつけられると思うことじゃないかとも思います。あの人すごいものを持ってる、すごい才能を持ってる、それ神様が与えたとしたら、特別神様に愛されてるんじゃないかな、そういうふうに思う。教会の中だけじゃないというのは、家庭の中でも、家族の中でも、兄弟の中でも、あ、お兄ちゃんは、あ、いや、妹は、弟は、お姉ちゃんは、これを持っている、そういうふうに感じてしまう。学校でもそうです、あの人は。職場でもそうだと思います。あらゆる人間関係の中に、このような賜物の差による葛藤というのはこう生まれる。で、そこから生まれる、神様なんであの人にはこれを与えていた、私に与えられてない、不公平感が生まれ、不平等感を感じ、それを感じて苦しんだり、それに必死に抗ったりして、努力して自分にもそれを身につけようと思ったり、また逆に妬んで攻撃したりということもある。ない人から見たらそういうふうに見えてしまう。今度逆にある人から見れば、ない人を見下したり、あ、もう私には関係ない、無視したりというようなこともあるかもしれません。で、このようなことを感じていたコリントの人々に、パウロは前回大前提を語っていたのであります。あなたたちはイエスは主であると告白する聖霊の働きを受けている。聖霊の、それこそが贈られたものなんだ、与えられた賜物なんだ。つまり聖霊の賜物として、イエス様こそが主であって、私を愛してくださる、受け止めてくださる、そのような主なんだ、そういう信仰を与えられている、賜物を与えられている、そう告白したあなたはもう聖霊を受けている、それこそが大きな賜物なんだということが語られたのでありました。何も与えられてないということはあなた方にはないよ。つまりあなたは神様に何も与えられてなくて、愛されていないということは絶対にないよ。あなた方が信仰を告白しているということは、もうあなたは愛されていることだし、愛を受けているし、その告白という賜物も与えられている、愛されているんだ。それが大前提でした。今日はその前提を踏まえた上で、加えてパウロは賜物には差があるということを語ろうとしています。そして賜物には種類があるんだ、種々あるだというふうに言っています。そういうことをパウロは言おうとしています。そして様々な種類があるんだ、まあ、その様々に種類があるんだということをもうちょっとまあ掘り下げて考えると、つまり賜物の、まあ、輝きの差がある、まあ、ちょっと稚拙な言い方をしたら、その賜物の凄さの程度が違うということがある。すごく目立つ賜物、才能や力もあれば、そうでないものもある。予言や威厳や癒しの賜物などは、もう誰もが驚く賜物です。あ、これ神様から与えられたんだ、これすごい賜物なんだ。でも同じようにパウロが並べて語っている例の賜物の中に、信仰っていうのも入ってるんですね。先ほどのイエス様こそが私の主ですと告白し、 それに従う信仰もまた聖霊なる神様に与えられた賜物なんだ、同じ賜物なんだ。しかしさっき私が言いましたように、この信仰を与えられて告白したことというのはキリスト者のみんなが持つ前提であるのならば、それは教会の中では目立つような賜物としては映らないですね。みんなが持っているものです。でも考えてみれば世の中ではとても異質なものです。自分が主人公じゃなくて神様が主人公なんだ、神様が主なんだっていうふうにそう語る、そう信じてそれに生きるっていうのはとても異質な賜物、また不思議な光を放つ賜物なんですね。でもコリントのある人々はやっぱりすごく目立つ賜物こそが神様からの賜物なんだっていうふうに思ってしまっていた。信仰っていうのはみんな当たり前だから、信じてるのは大前提だから、そんなにすごいもんじゃないと思ってしまっていたんです。でもまあこれ前回も語った、パウロはそれは当たり前じゃないんだよ、もうむしろ一番大事なすごいものなんだよ、信仰が与えられてるってことは、それをまあ前回のところで語ったわけですけれども、今回はその全ての、まあ、差があるにしても全ての賜物が同じ御霊、聖霊によって与えられた賜物なんだということを強調していきます。そして聖霊なる神様が思いのままにそれらを各自に分け与えられたんだということをパウロは言います。御霊が各自に分け与えられたということは、つまりそもそも聖霊なる神様のが所有されていたものや力を私たちは分けて与えられているということです。同じお一人の聖霊なる神様からそれぞれ差があるにしても賜物が与えられている、同じ方から与えられている、そして神様から分け与えられたんだ。パウロの語る文脈の中では予言とか異言や癒しの賜物、それが主事ある聖霊の賜物の中でもそのものをここで今日言っていますけれども、この世で私たちが考えるいわゆる特別な何か優れた才能であっても、それもまた聖霊なる神様の分け与えられたものと力と言っていいと思います。それは6節のところで、働きは主事あるが、すべてのものの中に働いてすべてのことをなさる神は同じである。聖書の他の箇所でも、命と息を与えられた、すべては主が与えたものなんだ、万物が与えたものなんだということを言っている箇所もあります。そう言っていますから、この世界の中での働きの中でも聖霊なる神様が各自に働いてくださって、また与えた賜物を用いてその人を輝かせている、働かせてくださっているんです。輝きの大小はあります。また凄さの大小はあったとしても、それは全て同じ方によって与えられたものであり、その聖霊なる神様の自由な采配によって何を与えられるか、この人には何を与えようか、何を与えるか、そして輝かせ方も、光の強さもまた違ってくるんだ。でも同じ方がみんなそれぞれ与えたものなんだよ。そしてそのじゃあその賜物や才能、光というのは何のために与えられるのかという、その目的、その一番大事なことをパウロは今日の9節のところで語っています。それで何のために賜物が与えられるのか、それは各自が御霊の現れを賜っているのは全体の益になるためである、そう言っています。各自が御霊の現れを賜っているのは、これ直訳するとですね、各自って言ってますが、ことごとくのものがというね、 御霊の権威が与えられているのはというふうになります。まあ、これ現れ、ご自身を示すということですけれども、ことごとくの人にというふうに聖書を訳してます、聖書を言ってますから、つまり全てのキリスト者にということです。全てのキリスト者に賜物を与えられているという前提がある。そして、そこに聖霊の権威、これは聖霊の働きの光と言ってもいいと思います。それは、ああ、この人見たら、あ、神様働かれているわ、そう思わせるような光、賜物を、それが全ての人に与えられているということです。で、その賜物というのが、全体の益になるためである、とパウロは言います。これをまた直訳するとですね、共通の利益になるように向かうためにというふうになります。私たちが神様から与えられている各々の賜物は、大小あるとしても、それは全てのものの益となるためにある。共通の利益になるためにある。これ言われると、あ、これはなんだかこの世のですね、何かのスローガンになりそうな言葉ではあります。皆さんに与えられた各々の才能や力は、みんなが益となるためです。共通の利益となるためにあるんです。だから、社会のために、とか世界のために、この国のために、その才能を用いましょう。共通の利益のためにっていうふうに訳すと、そういうふうなニュアンスが、まあ、強くなってしまいますけれども、ですから、まあ、口語訳の訳は素晴らしいと思いましたけれども、全体の益、パウロはやっぱり全体の益という意味で言っていると思います。で、この全体という言葉が、まあ、いいんですね。それ全体というのは体という文字が入っています。で、パウロは、私たちは御霊によって一つのキリストの体に結ばれていると言います。で、この全体っていうのは、キリストの体という全体っていうことです。この体の益のために、賜物があるんだよ。聖霊の働きの輝きがあるんだと言っているっていうことです。つまり、キリストを輝かせるために、神様のためにって言っても、それのために私たちは賜物が与えられているんだ。これを受けて、はっきりと言いたいことがあります。私たちの賜物、持っている才能、賜物や才能は、まず自分を輝かせるためのものではない。また私たちの社会や国や世界を輝かせるためでもない。私たちの賜物は、キリストを輝かせるために、ただその頭であるキリストを輝かせるためにあるんだということです。私たちはよく勘違いするんですね。才能とか賜物は確かに私とか個人に直結していますから、自分の輝きにしそうになるんです。自分の輝きだ。で、この輝きで社会や国を照らすんだ。引っ張っていくんだ。そういうふうに思う。でもそれは、あなたの輝きなんじゃないんだ。聖霊なる神様があなたを輝かせているんだ。そのことを忘れてはならない。そしてあなたが光っているのは、そのあなたが結ばれているキリストが輝いているからだ。キリスト者にははっきりそう言えると。これでもキリスト者以外にだって言えるんですね。それは神様から命を与えられた時、その時から、そのあなたは神様からの命という賜物をいただいているんです。いただいているから輝いていたんですね。輝いているんです。生まれてきた赤ちゃん、今日も赤ちゃんが一人生まれましたけれども、本当に赤ちゃんを見ていると輝いているように見えます。泣いて生まれてくるんですけれども、本当に命の光がそこにあるように思います。で、そのでも光とか輝きっていうのは、その子の輝きじゃなくて、賜物の光なんですね。神様が与えた命の光です。 私たち自身、人間、この体を自分で見てもですね、これを科学的に見ても、それは細胞の、生物学的に見ても細胞の集まりですし、もっと科学的には分解すればただの粒子の集まりです。聖書はそれを塵と表現しています。それは本来輝いているわけじゃないんです。塵なんです。何かを引きつけられるような価値はないし、光ってるものじゃない。けど神様から命を与えられた時、その時から、命の息を吹き入れられた時から、神様に愛されている存在として、また受け止められている存在として価値が与えられて、光り始めるんですね。それが命の光であって、それが命の息です。命の精霊の息吹が吹き込まれたと創世記で言っているあのシーンです。で、それこそが私たち全員が持っている、キリスト者以外にだって持っている、そもそも私たちに与えられた賜物なんです。私たちが生きているだけでも、神様のための光として生きることになるというのはそのためなんです。生きているだけで神様のために生きているということに。だから、これもう一つ言いたいのは、何のために生きているのかわからない、そういうふうに思う人がいたら、知ってほしいと思います。あなたは、生まれながらに神様のために生きているっていうこと。何のためにとかですね、何の役にも立っていないなんて思わないでほしいっていうの。いつも毎日が同じことの繰り返しだったとしても、あなたが生きているっていうことがどれほど尊いことか、深い意味に満ちていることか、本当に価値があることだっていうことを知ってほしい。あなたを愛しておられる神様があなたを今生かしておられるっていうことを知ってほしい。あなたが生きをしていることがどれほどの光を放っているかということを忘れないでほしいというふうに思う。で、最後に、で、これはちょっと次の箇所に重なってくることなので、今回はあまり詳しく述べないですけれども、語りたいと思います。次のところの箇所は、このような賜物は種々あるというふうに言った後に、これを聞いてでも、特に自分には何の賜物もないと思っている人が、聞くべき箇所が次のところです。今までなんかすごい才能、大小あるにしても、小だとしてもある人はいいな。でも何にもないと思っている人が聞くべき箇所です。で、次週も言うと思いますけど、とても矛盾していることを言います。賜物がないという賜物がある。これも論理的に破綻している言い方です。賜物がないという賜物がある。私たちはもう賜物ですから、何かあることが大前提だと思っています。で、あることが大切だと思っています。信仰以外での何か特別な賜物がなければと思ってしまうことがあるし、コリントの人がそう思っていた。でも、何もないという本当に素晴らしい賜物があるっていうことです。その時あなたに残るのはキリストだけです。そしてあなたに残っているのはキリストと共に、キリストを主とする信仰と愛と希望だけが残る。これは何もない人しかはっきりと示せない輝きがそこにあります。その何もないということがどれだけキリストを輝かせることになるかということを知ってもらいたい。今日聞いていても、賜物まだある人の話じゃないかと思ってた方がいたら、ないということがどれだけすごいことか。それは次回私たちが聞いていく御言葉ですけれども、そのことを受け止めていてほしいと思います。今日はそれ以上は語りません。今日はまあその言葉を含めて、私たちは根本的に、その存在的に主の愛と命という賜物を賜っていて、意味があって輝いているんだということ、そして私たちは 主のために生きているということを今日御言葉としてまた賜物として受けたいというふうに思います。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、御霊の賜物は主じゃある。パウロがそう語る中で、それでも私たちは何か目を引く才能や力を欲してしまい、またそのようになりたいと願うものでいます。しかしその人に与えられている賜物も同じ方から来ているものであり、また同じ方がその自由の中で選び与えたものであることを覚えることができますように、その人の輝きが同じキリストの体のためにあなたのための輝きになっていることを覚えさせてください。だから羨むことがありませんように、あの人がキリストを輝かせているんだ、そういうふうに受け止めることができますように。そして自分に何もない、小さな才能しかない、小さなものも何もない、その私たちに信仰が与えられているという、その大きな賜物を確かにもう一度受け止め直すことができますように、この何もない私が主に愛されているということがどれだけ大きなことかということをもう一度私たちが受け止めることができますように、特別な力を持って主を示すのでなく、ただ信仰と愛と希望によってキリストを輝かせていくことができるように、今私たちの自分を捨てて、ただキリストがあるように私たちにさせてください。私たちの群れもどうぞそのようにあなたが導いていってくださいますように、できるからすごいではなくて、できないことの中に本当にあなたの力が示されることを私たちが確かに受け止め直すことができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。